一丁仕事人、靴職人のたつきパート2、お願いします。ですね、大学時代の友達で今、靴職人をしているたつきに来ていただいておりまして、で、前回のね、1回目の収録では、たつきが、今転職して2社目で働いてるんですけど、1社目で、アパレルブランドの作ってる、婦人用、女性用のシューズのお話をちょっとお伺いして、で、次に、今の働いているところでの話を聞こうと思っております。で、今の会社はアスリートの人の靴を作ってるってことですよね。
そう、アスリート、本当に金メダルとか狙いに行く人から、一般ランナーさんまで幅広くやってるんで、それの人たちの、別注シューズを作ってる感じか
私もさ、その、たつき
な。
の仕事先の会社を知ってるじゃない？名前を。で、その、どんな人が使ってんのかなっていうの、まあすごいよね。もう絶対みんな知ってる人が使ってると思う。
そうやね。だから
すご
そうい いう
わ。
金メダル狙う人も来てくださってる会社で働いてるから、すごいありがたい
そういう人と、例えばさ、わからんけど、例えばある有名な選手、A さんがいたとして、その人のシューズを作りますってなったら、もう、なんて言うんだろう。どれくらいの期間で、そのシューズを一個仕上げるもんな
基本的に会社で言われてるのは、
ん。
1日、10人ぐらいしかいいひん会社、10人ぐらいしかいいひん会社なんやけど、1人20足ぐらい、みんな各パート分けてあるから、あれなんやけど、20足目標であげるようにしてって言われてるけど。
1日で作るの。
完成まで20足。20人分。
じゃあ、そのアスリートの人側、ちょっと、ここ、ちょっとなんかかかとの感じがフィットするの作りたいんですって来たら、まあまあ早めにその靴仕上がるんや。
そうやね。やっぱ何、靴作ろうってなってもやっぱそのビジネスとしてある程度確立しないといけないから、その量産体制っていうのは一応作ってはいるけどね。ただやっぱ木型って靴作るのにこう型があるんやけど、そういう型まで作ってとかなると1日とかでは無理やけどね。何回も作って渡して、ここが痛いってなったらまたそこだけ修正したりとかして、微調整して渡す履く渡す履く渡す履くっていうやり取りがあるからは発生してくるかな、金メダルの人とかそうい
もう本当のトップレベルになるとそれくらいはかかるけど、基本的にはでも思ってたより、何だろう、分からんけどさ、別注で自分用に発注したら届くのに、なんか1ヶ月とか2ヶ月とか、まあまあかかるもんだと思ってたけど。
そうやね。1日で測定する人も結構いる。何人か測定して順番にやっていくから、やっぱお届けできるまではやっぱ1ヶ月ぐらい。
ああ、なるほどね。作業と
そ
し
の
て
ペース
は。
で上げてってお届けできるのがやっと1ヶ月ぐらいかなっていう。
なんか思ってたより1日20足ってさ、まあまあ急いでやらなあかんよね、いろんな作業。
そう、だからすごい人、みんななんかすごい人ばっかりね。
職人界の
そうそう。
やっぱ一流の人が使うものって、やっぱ一流の人が作ってるんだなって感じやん。そのさ、例えば金メダリストが使う靴と私たちが普通に買える、同じブランドで私たちが普通に ABC マートとかで買える靴って何が違うんやろ？サイズのフィット感だけなのか、そもそもパーツとかもちょっと多かったりするんかな？
微調整のレベルはすごい違う。自分もそのみんな分業ってこのパートこのパートでやっていくから、一概にこれはこうやっていうのは言い切れへんけど、やっぱ社長がこう指示を出してみんなそれに従って作っていくっていうのがベースにあるから、具体的にこうやっていうのは言い切れへんけど、パーツが多いとかじゃなくて本当に足の特徴とか癖を見て作り方は変えてるかな。その ソウルとかやったら、このあんまその踏みって話はあれ言えへんけど、こうちょっと角度変えたりとか、そういう大量生産でできひん微調整っていうのがすごい多いかな。パーツが多いとか、こう目に見えるレベルじゃないか
なる
な。
ほどね。そもそもさ、靴ってさ、何パーツぐらいあるもんな？
だいたい2、3、20ぐらいかな。
20もあるん
よく
や。
それ、これめっちゃ、これ来る人にいつも何パーツあるんですかって聞かれんねんけど、忘れるねんな。
絶対忘
15
れん
か
と
ら
き。
20ぐらい。15から20ぐらい。
へえ、思ってたより多い
革
ね。
靴とかはもうちょっと少ないけど、うちのその競技用シューズは、その、補強、その、
クッションが
走っ
入って た
る
り
と
とき
によ、
か。
そう、クッションもやし、その走ってるときに横にブレたりとかして、足ぐねらへんようにとかいうために、補強つけたりとか、通気性とか、破れへんようにとかやると、やっぱ20パーツぐらい。見た目上は少ないけど、クッションとか、その、補強部分、この部分的になんか生地重ねたりとかし
ああ、
て。
確かに、なんか、あるよね。かかとの部分だけ何層かあるっぽい。
とか、なんか靴のサイドの部分に、こう、パーツが増えてたりとか。
そのさ、
だから結局20パーツぐらい。
たつきのさ、その会社で、まあ20パーツぐらい割り振りがあるやん、それぞれ人に。ここのパーツが花形というか、そう、いっちゃむずいな、この丸々さんがやってるパーツが一番むずいわ、みたいなのってあるの？
一番難しいパーツか。どこやろうな。でもなんか、なんやろうな。本当に難しいな。面白いなとか思うのは、その、靴って平面やん、最初。平面な、平面を立体にしていくんやけど。
そうやな、確かに。
で、その平面が立体になった時に、こう、紐、こう、縛り方一つまで指示されてるから、その、なんて言ったらいいんやろな。何が一番難しいやろな。
この
で
質
も、
問が
ほん、い
難しかったかもしれん。
や、でも本当に一つ一つ工程、例えば、ミシンとかでも、その、縫い終わり、最後、上下にこうミシンってこう動いてて、最後縫い目が外に出るか内に出るかまでこだわって作ってるから、内側にこう結び目が来ると走った時に靴ずれの原因になるから、外で絶対終わらすようにしてるとか、とかはしてるかな。で、なんかその紐の締め具合、その靴くっつける時に紐の締め具合とかまで指示されたりとか。
紐の締め具合って私たちが結ぶあれってこと？
そう、その肩に靴をこうはめ込むんやけど、はめ込んで、あの、そこをくっつけたりするんやけど、その吊り込みって作業なんやけど、それは。その吊り込みの具合まで指定されたりとかしてる。とか、ソールの傾き具合とかも。その片方だけ何ミリ上げてとか。本当に。
なんか昔あったよね、オリンピックの金メダルの選手がさ、癖があって片方をちょっと削った方が
めっちゃ知ってるやん。
いいけど、それを本人は嫌がったから、でも靴の職人はこれは絶対に固めた方がいいっつって内緒で傾けてたみたいな。
それが社長なんやけど、
あ、
そい
そ
つ。
う、あの人そうなんや。 す
そう
げえ
いう
プロ
こ
だ
と
なって
聞
思
い
ってたけど。
それが社長なんです。
あ、ちょっとお世話になっております。 す
そう、
ご
ない んかそう
話だ
い
な
う
と思って、あの時にその何ミリとかだったから言ってたのが。
そうやね。だから本当に1ミリ、2ミリでだいぶ変わってくる世界や。ね。でも、大量生産とかになると、やっぱある程度パターン化されてさ。例えば、靴のサイズってめっちゃサイズあるやん。2.5から3まであったとして、
ある。
それ全部さ、靴底の肩起こしてたらさ、すごい数になるやん。22.5から30やったらすごい、16個ぐらいあるのかな。16個起こさなあかんところを、例えば大量生産やったら安く済ますために、2.5から4.5までを S の底、5から7.5が M の底みたいな感じで、
あ、そういうこと。
兼用にして、したら5つとか4つで済むやん。それでコストを抑えたりとかすることもしてる中で、みんなほんまに足見てたらもう、なんでみんな同じサイズの靴、サイズただ16個に種類分けて靴履いてるんやろっていうぐらい、みんなそれぞれ一人一人足の癖っていうのが違うのに、さらにそれを
そう、
兼
大ま
用
か
まと
に
められて、そう、大まか16で大まかに分けられない、さらに大まかに分けられてるっていうのが最近すごい不思議に思うか。
それはさ、そ
そ
の
ういう、
大まかも大まかにまとめられるやんか。じゃあ何で調整してくれてるんかな、その他の布で無理やりギュッて寄せて縫ってるってこと？
それは、うちの会社に対して。
じゃなくて、他の会社のその大量生産で、靴底はもう大まかに SML みたいなされちゃった時に、何でその24.5と24の違いを感じるんやろ？
ああ、やっぱりその、まずその4、同じ4と4.5でも、その靴の木型の形もめちゃくちゃ種類があって、まあ、何千人の足の中の平均とって、甲の高い木型、甲の低い木型とか言って、いっぱい、エジプト型とかさ、いっぱいあるやん、スクエア型とか。ああいうなんでもさらに種類があって、無限に種類があるんやけど、まあ、基本的にその木型を作るときは、その親指の骨と小指の骨をの寸法と、かかとの寸法と、ウエストって言ってその足の甲の高いところの部分
ち
と、
ょっと、じゃあもう12分来ました。ちょっ
う
とまた次に。